で、まあ、93年、まあ、結局、不調に終わるわけですが、
はい。
94年、とうとう、ウィリアムズに移籍します。
はい。念願のシートですね。
あららら、強敵だったとこに移動したわけですね。
はい。はい、
そうですね。
まあ、やっぱり、チャンピオン取るにはもう、ウィリアムズ、座るしかないっていう状態だったと思います。うん、はい。
うん、まあ、どうしても、その、シャーシーがね、マクラーレンでは、
ついてこないですね。
うん、
はい。
うん。ということで、ウィリアムズに念願の移籍をするわけですが。
はい。
ここで、こう、ウィリアムズの、武器だった、リアクティブサスペンションとか、トラクションコントロールとかのね、このハイテクが、
うん。
禁止になるんですね。
禁止になりますね。
それ F1 業界で禁止になるわけですか？
そう。はい、そうです。
ルールが変更されてしまうんですよ。
あ、そうなんです。
それはちょっとやりすぎやい話になって、なくなっ、
ね、まあ、ウィリアムが強すぎたっていうのもあるんですけど、まあ、これを目当てに来たんですよね。
これを目当てに来たんですよ、セナは。
あらーですね。
うん。結局、その、ウィリアムズ、まあ言うてもまだハイテクなマシンなんで、
ハイテクもそうですし、うん、空力的に結構優れてる面はあったんですよ。あの、はい、デザイナーさんがすごくあの、空力に、優れた方が作られたマシンなので。
うん。
はい。
ただ、そうなんです。セナには全く合わないんですね。
ああ、なるほど。
はい、
うん。
セナには合わないですし、
うん、
ウィリアムズってそれまでどこのチームよりそのハイテクでマシンが制御できてたマシンだったので、
うん、
それを外した時のギャップがどのチームよりやっぱり大きかったんですよ。
うん、
なので、セナがもうテストの時からずっと言ってたんですけど、
うん、
とにかくバランスが悪いと。
うん、
一番その問題なのはハンドリングの問題で、
うん、
これ、まあ、うちのポッドキャストでも喋ったことあるんですけど、
うん、
これ、例えば兄さんが、通過走ってるとするじゃないですか。
はい。
で、ウィリアムズ乗って、あ、1コーナーのハンドリングは、あ、これぐらいの感じで曲がるなって、まあ、頭を覚えるじゃないですか。
はいはい。
で、同じ感じで、もう一回一コーナー攻めるとするじゃないですか。
はい。
全然違う挙動するんですよ。
ほう。
だから、オーバーステア、アンダーステアっていう言い方があるんですけど、オーバーは、自分がハンドルを切ったより、思ったより曲がりすぎてしまう現象をオーバーステアって言うんですけど、
はいはい。
で、自分が切って、あれ？思ったより曲がらへんなっていうのをアンダーステアって言うんですけど、
はい。
周回を、重ねるごとに、そのオーバーとアンダーが、もう、バラバラで出てくるんですよ。あれ、さっきここ、このハンドリングでオーバーやとに、今アンダーやとか、
うん、
すごい、安定感がなくなってしまうんですよね。いろいろ、ハイテクを除去した上で。で、トラクションコントロールとかもなくなった上で、うん、でも、そのスピード制御のハイテクがなくなって、たにもかかわらず、そのマシンのパワー的にはアップしてるんで、
うん、
ちょっと危険な状態だったんですよ。その F1 全体の流れとして、マシン的に。
はいはい、
はい、はい。で、まあでもそういう状況にあって、セナは最初の1戦2戦でポールポジションを取ったのはちょっとすごいと思います。
はいはい
はい。はい、もっと、まだちょっといいですか？
うん。
シューマッハのベネトンなんですけど、
うん、
はい、
トラクションコントロール使ってる疑惑があってですね、その当時。
おお、はい。
これ、そうですね。トラクションコントロール使ってんじゃね疑惑っていうのがなぜ起きたかというとですね、
うん、
タイヤコンなんですよね。
はいはいはい。
はい、トラクションコントロールで、例えばそのコーナリングだけじゃなくて、スタートした後にも出てくるんです。要はホイールスピンを抑えるんで、
はい。
スタートを結構いい感じで切ることができるんですよ。
はいはいはい。
で、ホイールスピンした分、そのマシンが制御するんで、
うん、
タイヤ痕がこう、ホイールスピンしたままだと、黒いラインがズリー ーって行くんですけど、
はい。
トラクションコントロールが効くと、点々がトントントントンってつくようなタイヤ痕になるんですよね。
はい。
で、シューマッハのタイヤ痕を見ると、完全にトラクションコントロールが効いてるようなタイヤ痕が全部ついてたんですよ。
うんう
ん、で、そこを持ってセナが、あれ、シューマッハのマシーン、トラクションコントロール使ってるんじゃないかっていうのもありましたし、
うん、
で、前年のベネトンの出来を考えたときに、エンジンを変えたわけじゃないのに、ベネトンに負けるっていうのはなんか辻褄が合わないってウィリアムズもちょっといぶしがってたっていうのはあったのはあったんですよね。
うんうん、
まあでもここはずっともう闇に葬りされ、去られてる状況ではあったんですけど。
はい。
でもまあ、おそらくトラクションコントロール使ってただろう、シューマッハに対しても予選では勝ってたっていうのはやっぱりセナの腕みたいなところはあったと思いますね。
はいはいはい、うん。ただ、まあ、ポール取ったとはいえ、開幕2連続でリタイアをすると。
はい、そうです。それはもうやっぱりマシンがもう挙動がもうどうしようも抑えれなかったっていうのはあと、後に改善はされるんですけどね。
はいはいはい。
ウィリアムズさん、はい。はい。
で、第3戦、サンマリの GP。
はい。
まあこれ、まあちょっと予選からいきますけど、予選第1日目でね、うん、まあセナの、かなり仲が良かったルーベンス・バリチェロがね、大クラッシュするんですね。
そうですね。
うん。まあ、結果的には軽傷で済んだんですけど、まあ、一時はもう安否を心配されるぐらい、
うん。
どでかいクラッシュだったんですね。
うん。
うん。これ、もうセナがめっちゃ心配して、もう目覚めるまでセナが横についてたぐらい。
そうです。
うん。もう、ものすごい事故で、セナも、かなり心配したんですけど、
うん、
次、予選二日目、ローランド・ラツェンバーガーっていうね、はい、ドライバーがクラッシュして亡くなっちゃうんですね。
死亡事故、うん、12年ぶりですね。当時の F1 で言うと、
うん、ああレース中の事故で、
はい、
うんです
ね、いやレーサーが亡くなるっていうのは F1 では12年ぶりだったんですよ。
そうですね。
ほうほう、
うん、
逆にそんなに亡くならんもんだったんですね。
要はそのモノコック自体がものすごく強度になってで、もう安全が結構確保されてたみたいなところで、
はいはい、
もう、死亡事故は起こらへんやろみたいな、ちょっと安心してたみたいなところは、実際あったのはあったんですよね、F1 で。
いや、よく世界の衝撃映像とかでこう、はい、F1 が事故ってすごいシーンがある。あ、これ絶対死んどるわ思ったんですけど、そうではないんですね。
僕の感想として、どんだけでかいクラッシュ起きても、死ぬことはないやろってちょっと思って、出た時はありました。マシンが横転したとしても、
うん、そうなんですね。
そうですよ。
まあ、やばいところにはタイヤバリアがあったり、
はあ、はあ、うん、うまいことで、
そう、
制御し
ちゃう。砂が敷いてあってスピードが落ちるようになってたりとか、
はあ、はあ、はあ、はあ、う
ん、安全面は結構考えられてたんですけど、この予選2日目で、亡くなっちゃったと。
はいはい、ね、
うん、
はい。
で、これ、僕、ちょっと YouTube で見たんですけど、はい、セナはこのね、二日目のこの事故の、このコーナーを見に行ってるらしいんですね。
そうなんです。セナは事故起こると絶対誰よりも先に現場検証に行くんですよ。
うん。
はいはい。
で、うん。はい。
いや、長なりますよ。大丈夫ですか？
ここは時間取りましょう。はい。
本当にその事故とか、そのレースの安全面にすごく神経質なんですよね。
はい。
だから本人はものすごい攻めたレースはするんですけども。
う
ん、
はいはいはい
はい。例えばなんですけど、
うん、
92年のあれどこやったかな。多分ベルギーだったと思うんですけど、
うん、
エリック・コマスっていうリジェっていうチームで走ってた選手がいたんですね。
うん、
で、クラッシュして気を失ってたんですよ、
うん。
で、クラッシュして、その後、ドライバーを助けに行くのって大体マーシャルがやったりするんですけど、うん、
はいはいはい、
セナはアタックラップ中の自分のそのアタックラップを途中でやめて、
うん、
マシンをその場で降りて、もう他のドライバー全部素通りしていくんですよ。
うん、
セナはもう駆け足で、そのエリック・コマスのとこに駆け寄っていくんですよ。
うん、
で、エリック・コマスのマシンは止まってはいるんですけど、エンジンはかかったままで、コマスは気を失ったまま、アクセルペダルもベタ踏みしてたんですよ。
はいはいはい。
で、エンジンはもうフル回転で回ってて、すごい危険な状態だったんですけど、
うん、
それでもセナは駆け寄っていって、エンジンを切って、エリック・コマスをマーシャルよりも先に助け出すっていうような、
うんうんうん、
まあ、だ事故が起きると、まあ、その場にすぐ行くっていう、まあ、レース全体のことを考えてる人なんですよね。
めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。
めちゃめちゃいい人なんですよ。
そうです。で、
うん、
この予選2日目の後、恋人、この頃、まあ、恋人いてるんですけど、アドリアーナっていう恋人に、電話して、
はい、
走りたくないって。
言ったんですよ。
漏らすんですよね。
うん。
うん、で、まあ、この後、まあ、落ち着きを取り戻して、まあ、心配しなくてもいい、僕はとても強いんだ、みたいな、ことを、まあ、どこまで立ち直ったかわからんけど、恋人には伝えたらしい。
そうですね。うん、はい。
うん、で、本戦、始まりまして、
うん、はい。
まあ、開幕からこう 3連続のポールポジションを取ってたんで、
はい、
ファーストグリッドからスタートするわけですけど、
うん、
まあ、第1コーナーでもね、もう首位をこうキープしまして、
うん、
ただ後方でね、後ろの方で事故が起こりまして、
はいはい、
で、ここでセーフティーカーが導入されるんですね。
要は、
スピードを遅くさせるために、先頭を、切ってゆっくり走る車が、導入されて、要は追い越し禁止になるわけですね。
そうです。う
ん、はい。で、そこから一旦、区切られて再スタートを切るんですね。
うん、はいはい。
うん。で、もう一回スタートを切るっていうことで、この後、またスタートしていくんですけど、この後7周目。現地時間では午後2時17分。
うん。
セナの後ろにはミハエル・シューマッハが、走ってるんですけど、はい、
うん、
シュンマッハの前で、高速コーナー、このタンブレロコーナーっていうところなんですけど、
はい、
時速312キロで、
はい、
この3つ目の舗装の継ぎ目で、突然不安定となってグリップを失ったままセナがコースアウトして、
はい、
で、そのまま直進してコースアウトして、コース右脇のコンクリートボールに激突。
はい。
はいはいはいはい。
まあ、ボディの右側が大破するっていうね、大事故が起こるわけですね。
はいはいはいはい。うん、はい。
まあ、これもう、騒然となりましたけど、あの、セナが、もう、ものすごい事故。もう、前がもう完全になくなってるぐらいの、事故を大破しまして、
はい。
まあ、この後、もう、レースはもうかなり、大混乱になるわけなんですが、報道的にはもうレースどころじゃなくて、
はい、
もうずっとセナの安否はどうなってんやって、もう一瞬セナはピクッと動いたりして、
ああ、そうなんですよね。うん、
あ、うん、無事なんやってみんな安心するんですが、
う
ん、
僕は、あ、大丈夫やなって、その時思ってました。
はい。うん、この後、ヘリで搬送されるわけなんですが、その後、結局亡くなっちゃうんですね。
そうなんです。
あ、ここでですか。
ここなんですね。
はい。そのタンブレロコーナーなんですけども、
うん、
はい。
レースが始まる前なんですけど、
うん、
まあ、バンプ、要はそのデコボコですよね。
はい。
ここのタンブレロコーナー、もうちょっとちゃんと舗装ちゃんとしないと、
うん、
いつかここで大変なことになるっていうのは、セナーは言ってたんのは言ってたんですよ。
いいですね。誰かが死ぬとまで言って
た、ね。誰かが死ぬとまで言ってたんですよ。
うん。
はいはいはいはい、はい。
で、タンブレロコーナーの、その、まあ、外側の、まあ、エスケープゾーンっていう、言われるところなんですよ。要はコースアウトしても、その、砂が散りばめられてて、ちゃんとその、スピードダウンするような、ちょっと安全設計として一応そういうのはやってたんですけど、うん、
はい。
タンブレロコーナーのその外側に、川が流れてるんですよ。
はい。
川が流れて るもんで、そのエスケープゾーンを十分に広く取れなかったっていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい。
だもしそこのエスケープゾーンがもうちょっと幅広く取ることができてったら、セナは死ななかったかもしれないですし、
うんうん、
もっと言うと、あのセナってそのぶつかった衝撃で死んだんじゃなくて、
うん、
あのぶつかった時に飛んできた破片がヘルメットを突き破って頭をこう怪我して、それが致命傷になったんですよ。
うんうん、
なのでその破片があと10センチ上にそれてたら、あの普通に立ってマシンから出てこれただろうとも言われてたんですけど、だからちょっと運が悪かったっていうのもあるんですよね。これはもう大変っていうか、もう僕はあれ見てた時にセナがちょっとやっぱピクって動いたんで、
うん、
最初1戦2戦落として、で3戦目もリタイアしたし、これピットに帰りにくいからちょっと脳震盪起こしてるふりでもしてんのかなって、これ不謹慎ですけど、それぐらい、うん、まあ大丈夫やろって最初思ってたんですよ、
うん、
思ったらレース中にパーンってシーンが変わって、
うん、
三宅さんと二宮さんが二人でこう立ってるシーンにパーンって変わるんですよ、
うん、
まだレースまだ続行中なんですけど変わって、うん、今そのセナが亡くなったっていう情報が入ってきましたっていう情報をまず挟んで、その後またレースがこう報道されるんですけど。
はいはい、はい。はい。
だもうそれの時の二宮さんの取り乱しようって言ったらもう、いやいやいや、もう、すごかったですからね、本当に。
そうですね。はい、うん。
まさかまさかですよ。
うん。
今そのシーンをちょっと見てしまったんです。すごいぶつかりよ。なんかすごいですね。
そうですね。
う
ん、
うわ、
いやでも当時そのぶつかり方でも、はい、まああの前日にそのローランド・ラッツェンバーガーが亡くなってはいるんですけど、
うん、
まあ死ぬことはないやろっていう気持ちだったんですよ。
うん、そうですね、うん、まさかですよね。
まさかですよ。ずっとあのもう F1 のそのモノコックって本当に頑丈にできてるんで、
うん、
まあ、いいとこちょっと脳震盪ぐらいかなって思ったんですけど、もう本当にまさかまさかだったですね。
うん。
そうなんですよ。
いやー、まあ、だから当時は何もわからん状態だから、このほんまどういうことっていうのがもうものすごいいろいろ噂されて、うん
うん。はいはいはい。
いや、もう勝てなくなったセナが、もう、何、わざと突っ込んでいったんちゃうかいう話まで出るぐらい
出るぐらいですね、うん、本当に。
うん。うん、もう不可解な、どういうことって、こう、あのセナが、
そうなんです
っていうことなんですよ。
うん、ただその、タンブレルに突っ込む手前のセナのマシン見てたら、ものすごいその、バンプして、
うん、
で、火花も飛んでましたし、
うん、
やっぱりその、デコボコの路面にすごく反応してしまってるっていうのは、まあ、シューマッハのカメラから、そのセナの、あの、テールが見れる状況の、画像、動画があるんですけど、
はいはいはい、
そっから見ても、その、タンブレロコーナーに入った時に、だいぶバンプしてるのは、まあ見て取れるっていう感じはありましたね。
うん、
はい、ただもう、バンプに乗った瞬間、もう、完全にパカーンってもう壁の方に挙動が変わっていったっていうのは、
うん、
うん、やっぱりちょっとコース上に問題はあったっていうことだと思いますね、あれは。
94
年なんですね。
そうなんです。
そんなに前だったんですね。
そんな前です。
確か僕これ、大学の時やったんで、麻雀してたと思うんですよ。で、
はいはい、
報道的には、その、多分、録画の後追い中継みたいな感じだったんで、
うん、あ、そうですね。
先に事故が報道されたんですよね。
うん、そうですね。
いきなり事故の後のシーンから、こう、バーッと目に入って、麻雀しながら何や何やって感じで、
うん、
ものすごい衝撃でしたね、あれは。
そうなんですよ。うん、レース中にもう、今宮さんと三宅さんの、その、中継、うん、生中継が入るぐらいの感じやったんで。
そうですね。
そうですね。うん、で、セナすごいぞ、天才っていうすごいぞ話なんですけど、
うん、
まあ、3日後ぐらいにブラジルに遺体がこう搬送されるんですけど、
うん、
ブラジルでの扱いが国葬になったんですよ。
ああ、そうですね。 国葬ですよ。
国葬ですよ。
わかります国葬。
国葬。これ、まあ、たらればなんですけど、
うん、
まだ王貞治さんご健在ですけども、うん、
はいはい。
世界の王ですよ。
うん。
まあ、もしもですよ、これ、ちょっと不謹慎ですけど、まあ、やっぱり、王さんもいずれやっぱりお貶めされてるんで、亡くなる時期も来るじゃないですか、やっぱり。うん、人間誰しも、
うん。
世界の王でさえも、日本で国葬になるかといえば、うん、僕ならないと思うんですよ、
うん。
で、もっと言うと、サッカーといえば誰ですか？サッカーの神様。
神様は、
ペ。
はい。
あれです、
はい。
手出した人でしょ？
あ、それはマラドーナです。
マラドーナ。
うん、アルゼンチンやし、ほんで。
ペリ
、オシス。
ペル。ペレ。
うん。
ペレですね。
はい。
はい。
あのペレでさえ国葬になってないって今ちょっと言っちゃったんですけど、
うん、
あのペレはまだ亡くなってないですね。
そうですね。
すいません。
もう勝手に言っちゃってますね。
申し訳ない。いや、だから、セナってそれぐらいやっぱりブラジルで影響力のあった人なんですよね、これ。当時、ブラジルってもう本当に政治が困窮してて、うん、国が貧乏で、で、貧富の差、格差がひどくて、もう生活に希望を持てないっていうような状態だったんですよ。
うん、
で、そんな中でセナがチャンピオンになったっていうので、セナに勇気をもらってたんですよ、ブラジル人って。
うん、
で、セナの遺体が帰ってきた時に、もう、こんな行列あるかっていうぐらいずーっと道がもう人で埋め尽くされて、で、もうビルの屋上に登って、もう最後もう一目セナのマシンを見送ろうっていうことで、で、もうみんな号泣してるんですよ。
うん、
で、もう、なんて言うんですかね、またちょっとこれいい話あるんですけど、
うん、
その、サンマリのグランプリが、まあ、94年にあってそこで亡くなるわけなんですけど、そのサンマリのグランプリの11日前に、ブラジル代表のその練習試合があったんですよね。
うん、
で、そこでその、ブラジル代表の、まあ、イレブンとセナが、その、セナってま、キックオフセレモニーみたいな感じでゲストで呼ばれてたんですけど、
うん、
セナがそのイレブンと、俺は今年ウィリアムズでチャンピオンになる。で、ブラジルはもうここ何十年もワールドカップでチャンピオンになってないけど、お前たちもチャンピオンになってくれって約束をするんですよ。
うん、
で、セナは94年そこのサンマリノで亡くなるんですけど、94年のアメリカのワールドカップで、ブラジルが二十何年ぶりですかね、
うん、
優勝するんですよ。
うんうん、
で、その時に、そのブラジルのイレブンがセナ、俺たちは君との約束を守ったぞって言って、もう弾幕を上げるんですよ。
うん、
で、あともうその他でもセナもう全然スポーツ関係ないですよ、
うん。
サッカー全体、ブラジルの全体の試合が一時停止してセナのために黙祷を捧げるんです。
そうですね。
そう
なんですよ。サンパウロ FC、だからサンパウロ出身なんで、
そうですね。
もうほんまに、うん、まあ、国挙げての英雄なんですけど、まあ、サンパウロ FC が試合を中断するんですよね。うん、
中断するんですよ、
うん。すごいことですよ。
そうそう。同じサッカーの選手とかだったらまだわかりますけど、畑違いの、その、アスリートでありながら、それだけやっぱ影響力のある人だったんです。
うん。で、この亡くなった5月1日はブラジルでは交通安全の日になるんですね。
おぉ、法律まですごい。
うん。
で、セナは後にそのブラジルの大統領候補としてずっと声も上がってたぐらい影響力のあった人だったんですよね。
はへぇー。
そうなんですよ。
まあ、プロストとは一時期バチバチの セナプロ対決とかいろいろやってきて、で、はいはい、不仲説も結構いろいろあって、で、もうこの94年には引退してて、解説をしてたんですよね、うん、プロストはね。
そうです。
うん、はい。で、この日、当日、朝ね、まあ、この頃はウォームアップっていうのがあって、まあ、はい、走るんですけど、その時に、その解説席と通信をしてて、
うん、
で、そこに、プロストがおると思って、うん、セナが、親愛なるアラン、君がいなくて寂しいよって言ってるんですよ。
うわ、もうええとこ言うてくれはるわ。アニア心をくすぐる。
これ、プロストは席を外してて、聞いてなかったんですけど、その場におった人がみんなめっちゃびっくりして、セナがそんなこと言うんやと思って。
そうなんです。
もう、仲悪くなかったわけですね。
仲はいいんですよ。
いや、プロストの後の話なんですけど、
うん、
その94年のセナを見たときに、うん、レースへの情熱をちょっと失ってるように感じたっていうのはプロストが言ってたんですよ。あ、はいはいはい、で、93年の最終戦に、もうずっと仲悪かったんですけど、プロストがもう最後引退するっていうことで、
うん、
マクラーレンのロン・デニスが、ちょうど間に入って、
うん、
もう、プロスト最後やから、もうセナお前も大人になれと、
うん、
仲良くちゃんと表彰台でするんやぞっていう仲介に入って、最後、うん、セナは、もうやっとプロストと目を合わせて、握手をして、
うん、
で、プロストを、もう一番上の壇上に、もう、エスコートして、
うん、
肩叩いて、お前とはようやったなっていう感じで、最後、まあ、なんていうんですか、雪解けをこう、いや、雪解けになるんですよね。
はいはいはい。
で、それでも結構いい話なんですけど。
うん。
はいはいはい。
やっぱりセナは、プロストをたの倒すためにそれを原動力にして走ってた人間なんで、
うん、
ちょっとね、炎が消えてたみたいなのはあったみたいですね。で、そこで言ってたのが、アニさんが言ってたのが、信頼なるアラン、まあ、アラン、あ、もう君がいなくなって寂しいよと。
うん、
僕はもう君に戻ってきてほしいと、
うん。
なんか張り合いが全然ないっていうのはものすごい言ってたのはあるんですよね。
うん
うん、そうなんですよ。うん、はい、そうです。
うん、で、この日、はい、このレースに、片山右京も、走ってまして、
はい、
右京さんも、この事故自体は知ってたけど、亡くなったことを全然知らなくて、
うん。あ、レース中、そうですよね、
うん。うん。終わってからも聞かされてなくて。
うん。
うん。で、あ、終わった終わった言うて、こう帰り道、どっかのサービスエリアで飯食ってたらニュースが流れて、そこで初めて知ってる。
うん。
めちゃめちゃびっくりして。
うん。
うん。まあ、だからたまにね、声もかけてくれたりしてたらしいんですね、セナはね。
うん。
うん、もう慣れたか言うて、どうやどうやみたいなことで、うん、結構、その優しい一面とか、で、うんうん、あと、まあ、プラクティス、まあ、予選の段階で、こう、邪魔する車が、セナを邪魔する車があって、うん、で、もう怒り狂ったセナが、右京のところまで来て、お前か言うて、でも右京じゃなかったんで、違います、違います、言うて、もう、ものすごい剣幕で、っていうのとか、いろんな思い出があって、もう、憧れの人だったんで、もう、震えて、眠れなかった、言うて、言ってましたね。
うんうん、そうなんですよ。
うん、だその場におって、まあだからその時にね、河合ちゃんはしてたのに、河合ちゃん教えてくれなかった言って、未だに怒ってた。河合ちゃんも謝ってましたけど。
そうですね。うん、まあ、セナのやっぱりすごいところって、その後のレーサーにも影響をやっぱり与えていくんですよ。
はいはい
はい。はいはいはい、
で、その後、そのトップドライバーとして F1 を引っ張っていくのが、まあ自動的にシューマッハになっていくんですけど。
はい。
はい。
セナの後ろを走ってたのが 0.6 秒だったんですね。
うん。
結局、セナのミスでマシンのバランスが悪くてスピンしたりとか、事故したりとか、シューマッハがコース上でセナがちゃんと走ってる時にぶち抜いて優勝したっていうのは一回もなかったんですよ。
おー、そうね。
で、0.6 秒差後ろを走ってたんですけど、やっぱりバンプに乗って、で、セナがそれでコースアウトして、 まあ、シューマッハがトップに立ってっていう感じでやったので、要は自分の実力で勝ったっていう実感がシューマッハ全然なかったんですよね。で、もうシューマッハでもその後、まあ、チャンピオンにベネトンで2回なって、で、フェラーリに移籍して、まあ、何年かちょっと苦労して、その後、フェラーリで黄金時代を迎えるんですけど、何年やったっけ ?2000 何年かのどっかの GP で、セナと並ぶ41勝目を挙げるんです。
はいはいはい、はい、そうですね。
で、シューマッハ選手、おめでとうございます。ああ、ありがとう、つって。で、こうこうこうだったね。このレースはこうだったね、って言って。で、41勝目っていうことで、セナに並びましたね。この勝利はあなたにとっても結構意味があるんじゃないですかって言ったときに、シューマッハ、もうものすごい冷徹で、もうコンピューターのような人間って言われてたシューマッハが、そうですね、もうこの勝利はすごく僕にとっては重いですって言った後、号泣するんですよ、シューマッハが。
そうそうそう。
なんぼ勝っても、やっぱりシューマッハよりセナの方が早かったって言われるわけですよ。
そう。
はいはいはいはい。
勝っても勝ってもセナを超えれないっていう、もう、もうコンプレックスがシューマッハにやっぱりありすぎて、トータルで7回チャンピオンになるんですけど、で、91勝あげるんですけど、
はい。
それでも、やっぱりナンバーワンドライバーは、セナだったって未だに言うドライバーが、もう F1 ドライバーはやっぱ多いっていうのは、これはもうシューマッハ辛かったと思いますね。
そうですね。その数々の記録はシューマッハが塗り替えていく
んですね。塗り替えていくんですけどね。
はいはいはいはいはい。
いや、けど、この F1 関係者が歴代最高ドライバーは誰だとか、最速ドライバーは誰だっていうのを、名前上げていったら、1位になるのは必ずセナで、2位は必ずシューマッハなんですよ。
なるほど。それは、そうですね。それはたまらんですね、本人からしていれば。
で、シューマッハからすると、その、カート時代から、セナのことは知ってて、セナはすごい憧れだったんですね。ものすごく速くて、いつかセナに追いつきたい、セナを抜かしたいっていうのがあって、F1 の、同じ舞台に立てたっていうことで、めちゃめちゃ流行る気持ちで、こう、もう、ものすごい荒い運転だったんですね、シューマッハ最初はね。
シューマッハはちょっと荒削りだったですね。
速いけど、乱暴な運転。で、セナからしたら、昔の自分を見てるみたいだっていうことで、で、まぁ、ちょっと突っかかってきたシューマッハに、いや、お前そんな走りしてたら肝臓を言うて、こう、偉い剣幕で言いに、はい来んねんけど、シューマッハは全然相手しないみたいなね。まあ、ものすごい憧れの存在やったけど、なんやろ、もうここに来たら、もうライバルっていうことで。
そうです、そうです。
同じ舞台に立っているときは、もう絶対抜かしてやる、絶対先に行ってやるって思って、結局、セナの葬儀には、プロストとかマンセルとか、もう数々のドライバーとか、その関係者はみんな行ってんだけど、シューマッハ行ってない
ん
ですよ。
うん、うん、うん、う
ん。で、その辺の関係は気持ちはどうなんかなってなってるところで、あの41勝のところのあの号泣見て、あ、シューマッハはやっぱり、その、セナに対する気持ちってすごいものがあったんやろなっていうことがわかるんですよね。
そうなんです、そうなんです。その年、そのレース、優勝が、シューマッハで、2位がハッキネンで、で、3位が弟のラルフ・シューマッハだったんですけど、もう、号泣してもうて、で、ハッキネンがもう、息なんですよ。なんていうか、もう、シューマッハこんなんやから、俺に質問振ってくれって手で合図しても、インタビュアーに。で、弟が、こう、さりげなくタオル、兄貴に渡して、こう、あれしてたんですけど、もう、本当に号泣だったですね、あれは。なんぼ勝っても認められへんっていうね、やっぱ辛かったと思いますね。
そうですね。
といったところで、もう一つ、ちょっと小ネタがありまして、
はいはいはい、はい。
ここ最近の、ネタで上がってたものなんですけど、ちょっと今、リンクを上げるんですけど、
はい。
F1 が、 人工知能が導き出した史上最速ドライバーを発表と。
おお、
ね、トップ20の意外な顔ぶれに物議ってあるんですけど、
うん、
F1 と Amazon Web Service、まあ、AWS っていうのが協力し合って、
うん、
1980年以降のデータを、まあ、利用して、一周に関する各ドライバーたちの速さを分析。で、その結果割り出されたトップ20のドライバーを、発表したと。
はいはい。
で、F1 と Amazon マシンリ、ラーニング、ソリューションズ、ソリューションズラボは約1年をかけて最速ドライバーを導くためのアルゴリズムを構築したと。で、各ドライバーの予選パフォーマンスをチームメイト同士で比較。で、そのデータを利用して、マシンの力、クラッシュ、マシントラブル、天候といった条件を除いて、ドライバー自身の力を評価してランキング作りをしたと。で、チームメイトの比較の際には、その時の二人の年齢も考慮に入れられたと。もう、純粋なスピードのみの評価を、こう、表す、まあ、システムを組み上げたと。
はいはい。
で、ワンラップにおける、F1 最速ドライバーのランキングトップ20で1位がやっぱりアイルトンセナなんですよね、これが。今の最新技術のデータ、
はいはい、
データベースをこう駆使して弾き出しても、やっぱりセナが早かったっていうのは証明されるっていうのはあるんですよね。
そうですね。
はい。で、コンマ1秒 0.114 秒差で2位がシューマッハっていうところがまたこれが。
すごいですね。
なんか、あれですね。ちょっと、しんみりしてしまう感じですけど。
かっこいいですね。なるほど。
で、今の F1 僕は見てないけど、愚者の宮殿さんとか聞いてたら、ハミルトンが勝ちまくってるわけじゃないですか。
そうです、そうです。
ハミルトン、ルイス・ハミルトンが3位で。
3位ですね。
0.275 秒なんですよね。
そうですね。
この1位、2位が飛び抜けてるんですよね。
そうなんですよ。
うん、
0.1 秒って言いますけど、
うん、
0.1 秒って F1 ではまあまあの差なんですよね、これ実は。
はい、
なんで、やっぱりセナの一発の速さっていうのは、もうこれでやっぱり証明されてるんじゃないかなって僕は思いますけどね。
そうですね。あんだけ、そのセナプロ対決って言われてた、プロフェッサー、プロストが、20位ですからね。
20位ですから。
うん。
はい。はい。ただまあ、プロストはプロストなりの凄さっていうのは、またこれは別であるのはあるんですけどね。まあまあ
そうでしょうね。う
ん。はい。
はぁ、へぇ、なるほどね。
まあ、数々の、記録はね、やっぱりセナ自体のその、早くに亡くなったということで、
うん、
記録はね、塗り替えられていってるんですけど、未だに1位を、記録してるのが、連続ポールポジション。これが8回なんですよね。
そうそうそうそうそうそう。そうですよ。
うん。あと、連続フロントロー。フロントローっていう、その、グリッド。だから予選で1位か2位になった、はい、獲得回数が、24回、
はい。
これも歴代1位なんですよね。
はい。そうですね。
未だに破られてないっていうね。
うん。
うん。で、ドイツグランプリで連続ポールポジション。だ7年連続サンマリノで7年連続ポールポジションを取ってると。
はい。
あと、ドイツグランプリで連続優勝。さっきも言いましたけど、モナコグランプリ。これで5年連続優勝してる。だこの辺が未だに破られてないっていうね。
うん。
うん、
そうなんですよ。
うん。優勝回数とかで言ったら、もう、圧倒的にシューマッハとかね、ハミルトンとかがどん塗り替えていってるんやけど、ここは塗り替えられてないっていうね。は
い、そうですね。
うん、
あと、モナコの最多勝利もセナが6回で1位ですね。
そうですね。
それも、うん、塗り替えられないぐらいすごい記録っていうことなんですよね。
モナコで勝つっていうのは、他のレースで3勝するぐらい難しいって言われてるので、うんやっぱりそこに凄みは、うん、感じますね。
うん。
そうなんですよ。うん。で、何がすごいって、やっぱりその、アナログのマシンを操ってチャンピオンを取ってきたっ ていうところも、まあそのホンダパワーの力があったにせよですよ。
うん。
で、その時代にその、やっぱり予選であれだけ圧倒的な速さを見せたっていうのは、やっぱりそのレーサーとしての、その差が一番出る時代だったので、
うん、
やっぱりその技量としてやっぱり突出してたっていうのは、やっぱりあると思いますね。
うん、
はい、
うん。
だって自分でやらないとダメですからね。
はいはい。
そのクラッチミートも、そのエンジンの回転数も、うん、あの、コンピュータ任せじゃなくて自分で加減して、で、何速に入れるであるとか、
うん、
全部もうほとんど人間の力でやってた時代なんで、
うん。
うん、だその時代で、まあ90年、特に90年、91年のチャンピオン取れたっていうのは、やっぱりすごいなって思いますね。
はい。
うん。
なるほど。
はい、そうです。
いやー、聞くまではその、あ、有名な人が亡くなっちゃったんだなって思ってましたけど、
はい、
こんなにもすごい人が、ああいう死で亡くなったんかなと思ったら、すごくなんか、知ってよかった。
そうですね。まあ、
何人だと思わなかった人は。
そうですね。まあ、誰かがヒーローとか伝説っていうのは死をもって伝説となるっていうような言い方した人がいるんですけど、
うん、
先生はもうなんか、まあ悲しいですけど、死をもってちょっと伝説になっちゃったっていうところは、ちょっと悲しいところですね。
はいはいはい。
うん。
まあ、あと、ブラジル人なのにコーヒーが苦手っていうね。
その子は知らんかったっす。はい。僕、長年セナ追っかけてましたけど、
うん、
コーヒー苦手はちょっと今日初めて知りました。
ですか。ブラジル人でコーヒー飲めないのは僕ぐらいだろうって言ってたらしいですね。
そ, うん、そんなんあったんですね。
あと、ベルガーとはね、まあ、チームメイトっていうのもあって、うん、ものすごい仲良かったんですよ。
はい、ベルガーは一番多分その関係が良かったと思いますね。
うん、他のね同じチームになってもなかなかそのライバルになったりしてあれだったんですけど、ベルガーとは仲良くて、である時ね、マクラーレンのロン・デニスが、
はい、
ちょっと交渉がねあんまりうまいこと言ってなくて、ベルガーと一緒にこうワニが住んでる池にロン・デニスを叩き落としたらしくて、
うん、
で契約金をあげる約束したら、助けてやるっていう。で、うんうん、まあそういう交渉して、結局、ロン・デニスが契約金上昇を約束して、二人が助けたっていうね。こんなこともしてたんやっていう。
いや、やりかねないですね。
そうですね。
ベルガーって、やっぱりちょっと面白いところがあるんですよね。
はいはいはい。
うんうん、日本グランプリでとあるアナウンサーをこうナンパしたいがゆえに、なんかホテルでそのベランダの外から侵入してナンパしに行ったりとか、ちょっと、
はい、
はい、ハゲてはるヒートなんですけど、
うん、
もう男性ホルモンが強すぎて、もうエロすぎてハゲてるって感じですね。ベルガーのエロ事件はもうたくさんありますね。
いや、よく言いますね、
は
い、それね。
はい、うん。もう、そうなんです。はい、ベルガーは、そうですね、91年の日本グランプリなんですけど、
うん、
まあ、その年、そこでセナがチャンピオンなるんですけど、
うん、
最後、1位で走ってたセナが、最終コーナーで減速して、ベルガーに優勝をプレゼントするんですよ。
うん、
これがもう感動的なシーンで、まあ有名は有名なんですけど。
そうですね。うん。
はい。まあでもこの後ちょっと一悶着はあったんですけど、まああんまりこういうのは言わん方がいいですかね。
あとマンセルとはすごいライバルとしてね。
はい。
まあいろいろあったんですけど。
はい、
うん。まあ実際は仲良かったらしくて連絡も取り合ったりして。
そう
なんですけど、まあレース中はやっぱりね、バチバチだったんで、ある時、こう、まあ、マンセルが、その、危険な運転をしてきたセナに、ピットまで乗り込んで、殴りかかろうとするんですね。
で、
それはチームの人たちがマンセルを抑えて、セナを助けたんですけど、セナはその時、チームメイトに抑えられてる、マンセルを思いっきりボコボコに殴ったらしいですね。マンセル。 ただ、その時、つけてた、あの、高級な腕時計は先にきっちり外してたっていうね。
そこはちょっとおもろいですね。多分タグホイヤーだったんでしょう。
そうでしょうね。
多分そうでしょうね、うん。喧嘩も早いけど、あの、仲直りもするみたいな感じ。そう
ですね。この辺は、やっぱり命かけてね、戦ってる人たちなんで、うん、喧嘩もするし、その、うん、それこそ、戦いが終わったらね、友情も芽生えるやろうし、
そうです。
うん。
あの、プロストとは、そのチャンピオン決まった時に、その、やっぱ雪解けになるまではすごい時間はかかったんですけど、
うん、
セナとマンセルは、多分91年とか、セナがチャンピオンになった時は、もうマンセルの方から歩み寄って、よくやったな、つって、また来年も一緒に戦おうぜ、みたいないい感じにはなるんですよね。
はいはいはい。
戦いが終わると、まあ、仲直りというか、もう普通のお友達みたいなんですけど、
うん、
レース絡まると、もう殴り合いになるっていう。
そうですね。
のありましたね。
人間でありますね、方法ね。
アラフォー氏と言われてましたからね。
そうですね。うん、
あとね、はい、サウンドオブホンダ。
うん、はい。
これは僕ね、まあ前から話は聞いてたんですけど、昨日 YouTube で見てね、もうちょっと感動したんですけど、
はい。
何年やったかな ?2010 何年に、はい、で、セナが亡くなってだいぶ経つんですけど、
はい、
鈴鹿で、
はい、
セナが走った時の最速ラップに合わせて、
はいはい、
だから、鈴鹿にいっぱいスピーカーを並べるんですよね。コース上に。
そうですね。89年のセナのポールラップを再現しようっていうことで。
うん。その時に、うん、うん。そのコースに折った時の音をスピーカーに流していくんですよね。で、
そう
です。さらに、ランプもいっぱい並べて、光でも速度を、う
ん、
再現するっていうことで。
うん、うん。
まあ、だから要はそれが始まったら、
うん。
セナが走ってるかのように見えるんですよ、うん、ほんまに。
そうなんです。で、それを見てる人が涙ぐむんですよ。
そう。最初はみんな笑ってるんですよ。うわー言うて、すげー言うて笑ってるんやけど、だんだん泣けてくるんですよ。
そうなん
です
。
で、僕も泣いちゃいましたね、これ。
いや、僕もこれは未だにちょっとぐるっときますね。
うん。ものすごい映像なんで、これちょっと見てほしいけど、ほんまに素晴らしいなと思って。
いや、これ、すごいのが、うん、要は、その、まあ、今回ちょっと喋った、その、ホンダが持ち込んだテレメトリーシステムっていうのが、
はい、
それを再現してるんですよね。
あ、はいはいはい、
で、この、その、セナがポールポジション取ったラップの時のテレメトリーのデータが未だにあって、
うん、
で、はいはい、ここではどれだけアクセル開けてるであるとか、で、うん、ここのコーナーどんなアクセルの踏み方してるっていうのを、当時のそのエンジン音で再現して、
うん、
で、セナがトレースしていったそのラインに全部スピーカーを置いて、で、かつそのスピーカーごとにランプもつけていくわけですよ。
うん、
で、セナの走っていった速さと同時にそのスピーカーに音がこう移っていくんで、ふわーんってこう、
うん、
走り過ぎ去っていく感じがもう完全に再現されてるんですよ、
うん。
で、その夜やったんですけど、
うん、
で、その音プラス、そのライトがプワーっていく感じなんで、
そう、
最後プワーっていった時に光がパカーって開けていく感じが、
そう、
もうほんまにこう、セナが当時走ってた感じがもう表現されてて、
うん、
あ、もうなんか、もうその場に セナがいるみたいな、
そうそうそう、
もう感情に多分みんななるんでしょうね。
なりますよね、あれ見たら。うん。いや
あれはやっぱ鳥肌立ちますよ、
ね。素晴らしい映像ですね、あれね、
うん。企画的にもすごいですよね。
そうですね。ようだからホンダはすごいなって思いましたね、あれ見た時。
うん。いやそうなんですよ。
うん。
やるマリオのゴーストアタックみたいな感じですね。
そうです。それで行きましょう。
はい。
台無し。はい、エンディングでーす。
はい。
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 あのね、一度、その、セナが、 93年に日本のグランプリに来た時に、はい、このテレビとかにもいっぱい出てるんですよね。
はいはいはい。
まあ、いいともに出たり、まあ、はい、いろいろスポーツ番組に出たりしてるんですけど、トンネルズの生でダラダラ行かせてに出てるんですよね。
はい。出ました。
お
ー。これまあ、僕当時も見てましたけど、まあ、昨日また見直しまして、まあ、タカさんがよく、生だらカートグランプリっていうのをやってて、
はい、いい時代でしたね。
うん、アイルトン・タカ言うて、
はいはいはい、うん、おっとおっと、はいはいはい、
ヘナチョコサダとね、走ったりしてて、うんうん、まあ一時はアレジ読んだりなんかして盛り上がってたんですけど、はい、もうとうとうセナを呼ぶっていうことで、
はい、
アイルトン対決をするわけですよ。
そうですよ。野望をかけたね、
うん。負けた方がアイルトンを名乗れなくなるっていうね。
はいはいはい、
うん。っていうのをやって、まあ、セナ最初出てきた時は、まあちょっとあんまり、この、はっちゃけれなくて、
うん。
ちょっと済ましてたんですけど、最初に、その、ヘナチョコサダが、サダオカが、シェーをやったんですよね。
やりましたね。
シェーをやった時に、それでえらい受けた、そのセナが、やってくれたんですね、シェーをね。
はい。あの神経質で真面目なセナがそんなことをするっていうのはなかなかないんですよね。
う
ん、
そうそうそう。そっから打ち解けて、最初はね、そのタカさんがやる、もう、タカさんたら言うてこう、顔の前でね、握り拳をくねくねさせるようなやつ、あれは、それはようやらんって言ってたんですけど、うん、タカさんが何回もやってるうちに後ろでセナもやり出して、ものすごい上機嫌なんですよね、セナ。
そうですね。
うん。
うん
うん、で、まあ、レースはこの、サダオカとタカさんと、セナの3人で走るわけなんですけど、
はい。
まあ最初プラクティス予選を、ラップタイムを出すわけですけど、もういきなりセナ逆走したりしてね。
もう無茶苦茶ですよ。
無茶苦茶ですよ。いきなり逆走するんやけど、逆に走っても2人よりも早いタイム出すんですよね。
逆に走るってめっちゃ難しいんですよ、本当は。
そうそうそう。
ええー。
それでも出して、で、さらに、方向を変えて、また普通に走ったらさらにもう1秒ぐらい速い。それも余裕で走って1秒ぐらい速いですね。
そうなんですよね、うん。うん。
で、本戦も始まったら、まあ、あれなんか逆に一番速いタイム出した人は一番最後尾から出発するっていう、はい、ルールらしくて、まあ最後尾からセナが走るんですけど、もうセナ余裕なんですよね。うん、
余裕なんですよ。
同じマシン乗ってんのに、はい、こうも違うかっていうぐらい、ガンガンガンガン、こう、後ろからタカさん押していくんですよね。
そうですよ。あ、ちょっと煽ってましたからね。
そう。
はいはい。
で、まあ、それだけならすごいんですよ。セナ、ショートカットしたりするんですよね。
あれはもう完全に、おふざけですよ、ね。
おふざけですよね。
はい。
まあ、僕、あれ、生で見てた時は、あ、なんでセナこんなことすんねやろうな、とか思ってたけど、まあまあ、そこまで本気でやらってない。まあ、だから、
うん。
うん。もう完全に遊んであげてる感じなんですよね。
遊んであげてる感じですね、うん、完全。
もう左右に蛇行運転しながらでも全然、真後ろ走ってますからね。
ホームストレートでも、サダオカとタカさんの間、もうずんずん蛇行運転しながら行ってましたから。だから
ベタ踏みしてるタカさんが全然引き離せないんですよ。蛇行運転してるのに。
うん。
こうも違うかっていうね。
やっぱり何乗っても早いわ、人、早いですね。
すごいんですよね。
そう
ですよ。うん。
ただ結局、まあ、遊びすぎたんかわざとなんか、結局、タカさんには、追い越せなくて、タカさんが勝っちゃうんですよね。
最後3人1列になるほぼほぼ並んで。けど、ちょっとだけタカさんの方が早かったみたいな。
そうそうそう。で、もともと、この、罰ゲームとして、タカさんが勝ったら、この後、その鈴鹿のレースがあるんで、鈴鹿のレースでヘルメットをくれと終わった後、っていう約束して、うん、さらにセナのブラジルのセナビルっていう、まあ、そのでっかいビルを持ってるんですね、はい、自分の家なんですけど、そこに招待してくれ、言うて。
で、女の子いっぱい連れてきてねって約束してたんですよね。
うん、タカさんが買ったらそうすると、ほんならまあセナももういいぞ、みたいな感じになって。で、セナが買ったら、最初は、プロストのところに行って、プロストがレースする前に、何やったっけ？
マシンに細工しろって言う。まあなんかそう、そういう内容のことですよ。そうそうそう。
なんか言ってこいって最初は言ってたんやけど、
今日はセナに譲れって言ってこいとか。
そうそうそうそう。だそこでもセナ、プロストとかマンセルの名前をバンバン出すんですよね。
出しますね。
うん。そうですよ。もう、よっぽど上機嫌なんやろうなと思って。
そうですね。う
ん、で、結局、まあまあ、それはまずいと思ったが、最終的に、そのセナが勝ったら、タカさんはパンツ一丁で、ここ一周しろっていう。
うん。
うん、まあ、罰ゲームになったんですけど、まあ、最終的にタカさんが勝ったんで、
うん。
で、来年、ブラジル行ってもいいかって言ったら、おいいよ、いいよっていう。
で、何やったら、その年の日本グランプリ終わった後のセナの被ってたヘルメット、俺にくれって、タカさんが言ってたんです。
そうそうそう。それもやるっていう約束する
んですよ。やるっていう約束するんですよね。
うんうん、ただ、この時は、セナは、その、すぐには約束守らんかったんや、果たせなかったんやけど、この翌年、うん、セナは亡くなっちゃうんで。うん、
あら、
セナのお姉さんやったかな。お姉さんやったかが、はい、タカさんにヘルメットを届けてるんですよ。
はい。ビビアードさんですね。
うん。
はい。
だから、ああいう素顔のセナが見れるっていうのはなかなか貴重なんですよね。
そうですよね。いや、いいとも出た時もダウンタウンとの来る、あの絡みはあったと思うんですけど、
はいはい、
まあまあ、はっちゃけてましたね。やっぱ日本、好きなんでしょうね。
好きなんでしょうね。
で、ファンもものすごく熱狂的ですし、で、こう、いいとも、とか入る前に、ちょっとそのセナがその控え室で昔のレースとかを見てたんですよ。その時、その年調子悪かったんですけど、
うん、
で、初めてチャンピオンを決めた時のシーンが流れた時に、思わずちょっとセナが涙ぐむんですよ。
はいはいはい。
あの時良かったな、みたいな。すごくなんか繊細で、優しい気持ちの持ち主なんですよね。
うん。
なんか思わずそういう、シーンを見て、涙してしまうとか、なんかものすごいこう、コース上では激しい人なんですけど、
うん、
実はその繊細でものすごい優しい気持ちの人やっていうのがあって、そこのギャップが結構またファンとしては、
うん、
引きつけられるっていうのは、あるのはやっぱありましたね。
うんはい、あとまあ、ちょっとセナと関係なくて小ネタになるんですけど、
はいはいはい、
まあ、日本人 F1 ドライバーって、まあ結構何人か出てるんですけど。
はい。
最初まあ、一番有名になったのは中島悟さんじゃないですか。
そうですね。
うん。まあそれまでもいたかもしれんけど、まあほんまにレギュラードライバーとして有名になったのは中島悟さんで。
そう。ね、はい。
次、鈴木アグリさんじゃないですか。
ああ、鈴木アグリ、はい。
おった。
はい、中島悟さんは、普通の名前なんですけど。
アグリ、そう。
二人目に有名になった鈴木アグリって、なんかちょっとおかしなったんちゃうかなと思って、はい、名前がね。次に、はい、参戦したのが、片山右京じゃないですか。
はい。回ってますよ。
で、まあ、他にもいろいろいてるんですけど、はい、井上高千穂とかね。
高千穂とかね、変わった名前多いんですよ。
高木虎之助とかね。
はいはい、出ました、虎之助出ました、ね。まあまあ、まだ、
佐藤拓馬はいいですよ。
まだ、うん、います、います。
小林カムイテ。
カムイテ。はい。
もう完全
に。山本左近って。
左近って。右京に対しての左近かっていうぐらい。左
近っていうぐらいの。
うん、ちょっとなんかもう、アグリからなんか二人目からなんかおかしなったんちゃうかなと思って。
鈴木アグリが F1 ドライバーになるためにはどうしたらいいですかって子供に聞かれたときに、
うん、
変な名前にしたらいいと思うよ。
そんな言ってたんや。いや、ほんまに変な名前の人多いん
ですよ、ね。多いんですよね、
うん。すごいですね、そんなに集まるって。
そうなんです
よ。そうですね。
変わった。やっと F1 レーサーになれるっていう。
そうそう。
なんか、そういう説を鈴木アグリさんは言ってましたね。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、すぐ鈴木アグリ、ね、今思い出しましたわ。ま
あ、はい。
あとは、デーモンヒルって。
まあ、デーモンヒルはいると思いますけど。
いや、でも、デーモンって。
デーモン、まあ、ま
あ、うん。悪魔じゃないですか、デーモンって。あれ、向こうではそういうよくある名前なんですかね。
ま
あ
デーモンは、まあまあ、聞くとは思いますけどね。
ああ、そうですか。まあ、まあ、下の名前ではマット・デーモンとかを言うのはあるけど。
ああ、まあまあ、そう言われてみればそう
です、
ね。
ファーストネームでデーモン、子供にデーモンってつけるかと思って。まあ、綴りが違うかもしれないですけどね。うん。うんうん、ああまあまあ、こんな小ネタも挟みましたけど、チャナガさんなんかもうセナの言い忘れとかないですか、はい、やっぱり天才だっていう、これは言っとかなっていうの。
セナの天才だはもう、なんて言うんですかね。うん、もうとにかく、その動画、もう YouTube でセナ、雨とか、セナ、優勝とか、うん、セナ、予選で、多分もう YouTube でわかると思うんですけど、
うん、
まあ、セナもやっぱりすごいんですけど、うん、当時のその、セナが活躍してた頃の、うん、なんて言うんですかね、まあ、マシンのかっこよさであったりとか、
うん、
エンジン音であったりとか、
うん、
あと、それこそ、あの、兄さんがさっきおっしゃってくれた、サウンドオブホンダ。
うん、
あの辺で、その当時の、その、エンジンサウンドの凄さであるとか、
うん、
今の F1 にない、まあ、魅力っていうのは、ちょっと、
うん、
まあ、YouTube で見てもらえたら嬉しいなって思いますね。はい。サウンドオブホンダの動画、あれはもう本当におすすめなんで。
そうですね。
はい。
うん、
もう、アニさん同様、僕も大プッシュしたいと思います。
はい。
はい。
うん、どうですか、ピーさん。伝わりましたか、セナの
すごさ。僕、高校時代にやっぱりその F1 好きの友人がおりまして、
うん、
ずっとこういうのを押してきてたんですよ。
うん、
はい、全く響かなかったんですけども、今日まあ、めちゃめちゃ響きまして、あ、アイスはこういうこと言いたかったんだなっていうのが今日すごくわかりましたんで、はい、ちょっとごめんなって言うとこかなと思いましたね。
そうですね。
あの、ドキュメント映画として、
はいはい、
あの、アイルトン・セナ音速の彼方にっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
それ一本見てもらったらセナの凄みはもうすぐわかると思いますね。
はいはいはい。
うんはい、うんね。セナ映画でググってもらえればすぐわかると思いますけど。
そうですね。はい、まあ、アマプラとかのプライム特典ではなかったんで、
はい、
今回ちょっと見れなかったんですけど。
あの、プライムで見れた時期はあったんですけど、今ちょっと外れてるんですよね、これ。
そうですね、はい。また、うん。まあ、いつかは実装されるやろうから。
はい。
そうですね。
今ネットでそのセナの特番とかそのなんか歴史語っとるの番組結構多いじゃないですか。
ああ、うん、そうですね。
面白いもんなんです。やはり。
まあ、番組もそうなんですけど、YouTube が結構、うん、あの F1 の公式の YouTube が、
うん、
振り返りの動画を公式で上げるんですよね。
うん、
その何年の。何々グランプリであるとかってやるんですが、やっぱりそのセナをテーマにした動画がやっぱり複数上がってくるっていうのは、
うん、
まあ、未だにやっぱりそのセナの影響力が強いんだなっていうのは、まあ感じるところですね。うん、はい、
そうですね。まあ、だここまでこう、セナ中心に喋ってきて、まあ、途中でも言いましたけど、F1 ドライバーってもうほぼみんな天才なんだと思うんですよね。
はい、
うん。やけど、ここまでセナのね、名前が、やっぱり未だに語られるっていうのは、やっぱりカリスマ性があったんでしょうね。
そういうことですよね。
うん、もちろん腕もあったし、その、誰よりも早かったっていうのもあるけど、その、見せる、
うん、
F1 を見せるっていうことを、だから、セナがおったからこその、
そう
ね、日本での人気っていうのはあったし、うん、まあ、それによってね、うん、セナが亡くなったことで見なくなったっていう人もいるかもしれないけど、それがきっかけで未だに好きっていう人もいてるやろうし、いっぱい。
はい、僕みたいにっていうことですよ。はい、
うんうん、だからまあこういうそのいわゆる天才っていう人っていうのはやっぱり僕この昨日一昨日とずっとねそのセナについていろいろ調べて一夜漬けなんですけど見てましたけど、やっぱめちゃめちゃ楽しいんですよ。
なあ、セナはいいです、
うん。セナ伝説見てたらもうやっぱめちゃめちゃ楽しくて、
うん。
うん、そういう特番とかね、セナのレース見ててもちょっと泣いたりしてたぐらい。
うん。
うん。だからそれぐらいやっぱすごい人だったんだなっていうことで。うん、
はいはいはい。
うん。 まあ、アイルトン・セナ第1回天才を語ろう会、はい、まあ、これにて終わろうと思いますけど、はい、まあ、第1回に持ってきてほんまに良かった、もう最高のプレイヤーだなっていうところ
ですね。ありがとうございます。
はい、
こんなに興味だと思いませんでした本当。
はい、
はい、
はい、ということで今日はお二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iyasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
石川とミルクと、
セナ大好き、チャンナガでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
せーな
ー。あー、せーかー。